イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
コスモス綺麗に咲いてます ね。まあ皆さんが実際にご覧になる頃には咲いてるかどうか知りませんけど、
うん、今は ね、すごい綺麗ですよ。
はい、ということで今私たちはどこでしょう、う
ん、はい、明和町にお邪魔しております。
はい、明和町シリーズということなんですが、うんうん、今回はですね、またまた観光案内人のこの方に、明和町の新たな魅力をご紹介いただくんですけど、何でしょうね。
何でしょうね。
ということでどうぞ。
観光協会の大平です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。明和町の新たな魅力ということなんですけれども、今日は何をご紹介いただけるんですか。
ですね、明和町10月と11月の2ヶ月間、あのレンタサイクルの無料貸し出しを行っております。
あれ初めて聞きました、明和町さんでそれやるって、は
い、電動自転車なんですけれど、無料で2ヶ月間あの乗っていただくことができます。
それはなんでまたレンタサイクルを始めようと。
あの明和町日本遺産に、はい、あの認定されたんですけれど、そういうところをレンタサイクルを使って巡っていただこうっていうふうに計画しております。
なるほど。じゃあ今のうちですね、とりあえず。
そうですよ。
はい、じゃあ早速、そのレンタサイクルのところまで連れてってください。
はい、わかりました。
はい、
こちらになります。
めっちゃ近いやん
すぐ隣やったね。
ここは五木茶屋さんがあるところの駐車場にレンタサイクルのスペースが設置されたっていうことですよね。じゃあ詳しいことはこの方にお聞きしましょうか。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、
明和町文化観光課の、前田と申します。どうぞよろしくお願いします。
また綺麗な木綿のエプロン
を本当ですね。
これは
ミート織りなんですが、あの松坂木綿とあの同じなんですけれども、あのミート織りといって明和町がこう押し出してるあの織物で作った、はい、エプロンです。はい、
綺麗な藍のグラデーションの、ストライプのエプロンですね。はい、さあその前田さんがちょっと担当ということなんですが、今からじゃあ私たちも乗りますか。
ねえ、乗せてもらうっていいですか。
はい、どうぞ。ですね、じゃあこれにしましょうか。
あ、めっちゃ綺麗、
すごいね。
何ピカピカの真っ赤な自転車で、これは電動ですか。
はい、これは電動アシスト自転車です。であの GPS 機能もついておりますので、あの途中であの観光客の方が迷子になってもあのそこに応援に行けるというか。
じゃあエリカさん向けやん。
そうやね、私方向音痴だからね。今どこになんか目印になるもの、電柱がありますみたいな
電柱どこにでもあるからね
っていう、はい、捜索できるというか。それとあとあの2ヶ月間の試験運用の中で、どこのコースを回ってるかとかそういうことも調べられるということで、はい、あの GPS をつけております。はい、はい、
これすごい新型の自転車ですよね。
そうですね、ですね、東京オリンピックにも選手村に置かれるデザインの、3つデザインがありまして、そのうちの1つだというふうに聞いております。
すご
い、
すごい最新の、
はい、これはブリヂストンさんのデザインらしいんですけれども、はい、
あ、だからタイヤもしっかりしてるよ。
本当、ね、オフロード、になってるよね。
ですね、はい、そうです。
じゃあちょっとシステムを教えてください。
はい、ですね、まず、ですね、電源を、入れていただいて、
はい、ハンドルのところに何かリモコンのようなものが設置されていまして、はいはい、そこに電源ボタンがあります。はいはい、そして今電源ボタンを押されましたら、はい、デジタルの表示が出てきました。
はい、これを押しますとあの自転車が軽くなります。あのこれをあの電源を入れないと重たい普通の自転車になりますので、はい、はい、ですね、それとあと鍵を、ロックしてますので、これがですね、鍵になるんです。
カードのような IC カードのようなそんなものですね。はい、それが、手続きを済ました後お渡しいただけるということですね。
は
い
は
い、
これをですね、スタートをしまして、カチッというまで認証して、
今度は後輪のところにもう一つなんか大きなあのフェリカが 使えるボードみたいな、うん、ものがあるんです。そこに今カードを当てると鍵が来ましたね。
はい、来ました。これでもう使えますので、どうぞお試しください。
今なんかミニットって出ましたけど、はい、時間が制限あるんですか？
今は時間制限は設けていなくてですね、9時から、16時半までに帰っていただければ制限なく、その時間内でしたらどこにいていただいてもいいということで、はい、
じゃあ早速どうぞ。
はい、はい、ちょっと乗ります。
はい、鍵をかけて首にかけていただいてもよろしいですか？はい、失礼します。はい、これで、はい、
電動自転車ってアツさん乗ったことないだろうね。
ないですね。自転車自体高校生、ね、あ、一人暮らしの時にあったけど、
いや私は自転車をよく乗ってますけども電動は初めてですね。しかもこう小ぶりな感じですから女性でもお子さんでも、ね、乗れます ね、
そうですね。身長130センチ以上からなんですけれども、はい、乗ることができます。
じゃあアツさん行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。はい、軽いって言っておりますけれどもね。今いつき茶屋のですね駐車場で特別に試走をさせていただいておりますけれども、このレンタサイクルはまあとにかく今11月中だったら無料でお借りすることができる。
そうですね。はい、
そしてまず五木茶屋に来て手続きを済ませて、そして、いつでも貸し出しが OK。 これ土日も、
はい、土日も、月曜日だけ五木茶屋がお休みな月曜日だけ合わせてお休みにしております。
はい、はい、月曜日以外の土日も OK です。はい、なんかアツさんが試走して戻ってきましたけどどうでしょう、乗り心地。
もうすごい安定感あります。静かですよね。うん、すごい運転しやすいです。
軽いですか？や
っぱ軽いですね。そうですか。でギアもちょっと変えてみたんですけど、
あ、変速ね、
うん、スムーズですね。はい、
これだったらもう今まさに気候的には最高のサイクリング日和ですからね。
そうですね。大津海岸まで行って帰られる方もいて、海岸まで行きますとだいたい2時間半ぐらいで史跡を巡って帰ってこられますね。はい、
なんかサイクリングのおすすめのコースっていうのもあるんですか？
そうですね、今、ですね、こちらがモデルコースなんですが、
王朝ロマン体験コース約4時間 5.8 キロぐらいのコース、はい、もう一つのコースが歴史と神話の欲張りコース、なんと7時間ほどで 18.6 キロぐらいのコースとなりますが、
はい、これは12カ所、日本遺産認定された場所があるんですけれども、そちらを巡るこうモデルコースというふうになっているんですが、必ずしもここに行かなくてはいけないということはないんですけれども、名和町を大いに楽しんでいただけたらなと思います。
はい、ちなみになんか美味しいベーグル屋さん、有名なね、ベーグルファンズさんとか、はい、アルベレットさんというピザの、
はい、ここはすごく美味しいですね。はい、はい、
グルメのお店ももちろん掲載されていますし、はい、見どころなんかもたくさん書いてありますので、このパンフレット1枚持っていけば結構名和町の歴史の旅ができそうですね。
そうですね、はい、ぜひ皆さんで、はい、ご利用ください。
はいはい、何人でも大丈夫ですか？
はい、今20代ございまして、20代はい、使える状態です。いつでも使える状態ですので。
事前予約は必要ですか？
はい、特にはないです。大丈夫です。来ていただいて、あ、乗りたいなと思っていただいたら準備しておきますので、はい、ご利用ください。は
い、ということです、はい、レンタサイクルの場所は五木茶屋の駐車場内となっておりますので、うん、皆さんぜひご利用ください。じゃあ最後に一言どうぞ。
はい、今ちょうど観光しやすい、季節ですので、大いに王朝ロマンを感じて自転車で颯爽と巡ってきてください。どうぞお待ちしております。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方にご登場いただきます。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで今週末公開の映画2作品教えてください。
はい、はいはい、まず一つ目、本日公開ですね、ジャック・リーチャー、11月の11日の金曜日公開となります。
これは何、洋画邦画？
洋画です。トム・クルーズさん主演です。
トム・クルーズ、はいはい、来ました来ました。
そうなんですよ。でね、これ2012年にアウトローっていう作品で、主演をトム・クルーズさんが演じてたんですが、ジャック・リーチャー役ですね。今回も続編としてジャック・リーチャー役を トム・クルーズさんが引き受けたんですよ。っていうかトム・クルーズさんってあんまりこう同じ役をずっとシリーズでやるってことがなくて、うん、ミッション・インポッシブルのイーサン・ハントぐらいで、
う
ん、
本当
だ、はい、他にずっとねやるっていうのがあんまなかったんですけども、ね、結構気に入ったんでしょうね、うん、
なるほど。
本人が気に入る映画っていうのはやっぱりそこまで入れ込んでるんで、
そうです
ね、迫力とかもね、思いもね、思いもすごいあると思うんで、うん、見ていただいて損はないと思いますが、うん、
はい、
まあね、作品的にもう本当にアクションなので、うん、女性向けというよりは、うん、ちょっと年配の男性向けですかね。
な
る
ほ
ど。
このなんかほら工場裏で戦うシーンみたいなのとかもさ、うん、やっぱこういいよ ね
ハードボイルドっぽいでしょ、
ね、迫力がありそうだから、ね、映画館でぜひ見てほしい作品でしょう ね、
おすすめです。
バンバンバンみたいな ね、うん、
はい、
ラストサムライの監督が今回もメガンを撮ってるということですね、うん、トム・クルーズ主演ジャック・リーチャー今日より公開です。そしてもう一作品ですね、
はい、ミュージアム、うん、11月の12日の土曜日公開となります。
はい、はい、つまり博物館。
そうですね、うん、そう、なんか違う映画みたいでナイトミュージアムみたいな、
そう一瞬そう思うかな、続編かなと思うけど違います。
邦画、邦画なんです
か。邦画なんだ、はいはい、誰が主演なんですか。
小栗旬さんです。
お残念、松山健一様ではなかった、
なかった、
はい、小栗旬さんですね。でもかっこいいですよ。
そうですね、
はい、渋い感じです。
どんな映画でしょう。
はい、史上最悪の殺人アーティスト、カエルの格好で殺人を起こすカエル男っていうのが現れるんですけども、その猟奇的殺人事件を追うのが小栗旬さん演じる刑事の沢村となっています。
何、うん、それ、カエル男を追うんだよ。
そう、雨の日にしか事件が起こらなくて犯人はカエルの格好をしていたので、うん、カエル男。
あ、なんだ、本気でカエルがなんか
なんか毒持ちのカエル触ったら死んじゃったとか。違います。
コントみたいな。
博物館っていうタイトルやから、
まあまあね、カエルのね、そうそういう展示がね、違う。
ギャグ映画かと思った
ら違う、ね、マジマジな話ですよ、うん、結構怖いサスペンス、ミステリーな感じですよ、はい、でその事件がいろいろと起こるんですが、その事件がね、うん、その人に当てはまるような事件なんですよ。例えば嘘つきはハリセンボン飲ますって言うじゃないですか、うん、だったらハリセンボン飲まされて殺されちゃうみたいな、
あ、嘘つきの人が殺されてる、殺され方がってことね。
そうです。なのでそういう自分が何か負い目がある人はそれにな
ぞらえ
なぞらえて殺されていく、それを見せ物のようにしていくんですね。
うわ、怖
っ。死体が見えるというか、うん、事件が見えるように、うん、なのでミュージアムっていうんですかね。
あ、
で
なるほどね。
これって昔セブンっていう映画
あった、
ブラッド・ピット主演がありましたね。あれも7つの滞在になぞらえて殺されていったじゃないですか。そうでしたね。まあ、それの日本版なので7つの滞在って日本ではあんまり、
そうですね、ね、ピンとこないですね。
そう、ピンとこないで聖書的なことなので、うん、それではなくてその人のっていう形になって殺されていくんです、何人も、うん、で事件を追ううちに次のターゲットが、うん、小栗旬演じる刑事の妻であることが分かるんですね。
どうするどうする、
助けたい、
うん、
カエル男を追い詰める、
うん、
と思ったのに自分がどんどん罠にはまっていく、
うん、
追い詰められていくっていうノンストップスリラーエンターテインメントってなってるんですけども、うん、このカエル男がね、うん、予告でもチラシでも誰がやってるのかってのはもうカエル被ってるんで分かんないんですよ。分
からんのや。
それ明かされてないんですか、キャストは。
それがね、先日行われた完成披露試写会で、うん、妻夫木さんがいたんですよ。
なんでって話だよね。
あれ、
あれ、クレジット入ってないのにみたいな、ね、
カエル男って書いてあったけど妻夫木さんなのかな。
あれどうなのみたいな、
ね、
いいの、こんなに気軽にあなたが言っちゃって。
だって試写会でやったんですよ、もう。
あ、まあ、そいや、誰なんでしょう ね、
誰なんですかね、カエル男。
それもメインとかもわからんのね。
ですよね、うん、実は違うかもしれないですね。
でも私が一番気になったのはね、はい、伊沢さんがいつもちゃんと映画紹介をする際にメモを、うん、書いてるんですね。
そうですね、書いてきてくれ
ます。でその字があまりにも汚すぎるということで、はい、ノンストップスリラーエンターテインメントっていう文字がありましたが、うんうん、これが汚すぎてノンストップズラーエンターテインメントに見えてしまったというね。
字が点々に見えるね。ちっちゃかったね、ちょっとちっちゃかった。
本当にね、すごいです。その他ね、ちょっともうお昼の番組では言えないようなね、ひどい誤字脱字みたいに見えてしまう
字の汚さなんですよ ね, ね
だってこれは自分が読めればいいんだもん。
いやそうなんですけどでもチェックのためにスタッフさんに確認してもらったんでしょ。
確認してもらった。
でそのスタッフさんたちが何書いてあるかさっぱりわからない
チェックできへん、誰も読めなかった
しようがないとご指摘された箇所が数箇所ありまして、気になる方はアツさんのブログ、
あぜひ
アツエンジで公開しておりますので、うんはい、ぜひご覧ください。
遡ってみてみてください。
伊沢の字こんな字じゃないよ本当は。
いやいや、
後からの字だもっと丁寧に書けるもん。
いやいや、多分丁寧に書いたところでこの人は多分漢字そのものをイメージで捉えてると思われます。
なんでわかったんですか。
大体の雰囲気、大体の雰囲気でしか多分書けてないと思うので、こんなによう喋れるのになという、伊沢さんが紹介する、でも映画自体は面白そうな内容になっています、
ね
はい、小栗旬さん主演、ミュージアムは12日明日より公開です、
はい、この映画には誤字脱字ないんで ね,
そうですね、
はい、楽しんでください、
ね、はい、ということで以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
さあ、アツとエリカとみんなのラジオをお届けしてまいりました、うん、さてここで皆さんに、うんうん、シンガーソングライターのアツさんから大切なご報告があります。
実はですね、ラジオ番組表という雑誌がありまして、
はい、
こちらの、好きな DJ ランキング FM 部門なんと1位アツ&多田エリカと、
はい、
はい、受賞させていただきました。
おめでとうございます。
なんか
ここで109シネマズ名和の伊沢さんから喜びの声が届いています。それではよろしくお願いいたします。
アツさん、エリカさん、おめでとう。私も頑張ってます。仲間に入れてね、
ということです。今目の前にいるのになんかさちょっと収録しました的なコメントの言い方だったね。
急にトーン下げてね、
素人のくせに。さあということでございました。本当にありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
サンサイブックスさんから出版されています、うん、ラジオ番組表というのは年に2回、はい、秋と春に発行されておりまして、 そこで密かに行われているランキングがございます、はい、好きな DJ ランキング、うん、おかげさまで私とも、うん、FM 部門の1位と、周りを見渡しますと、うん、ほぼほぼアイドルの皆さんが
AM 部門をね
受賞をされている中、
そうなんです、
私とアツのコンビ、うん、その他、うん、数人は本当に DJ さんですが、うんうんうん、あとはほぼほぼアイドルということは、やっぱり私たちは日本のアイドルと言っても過言ではないでしょう。
そうですね。
ということは日本のアイドルということは、このアイドル文化はやっぱり世界にも誇れますから、うん、つまり世界遺産認定でおめでとうございます。
ありがとうございます。
いやいや違うでしょ、ごめんなさい、あなたもどっかで。
そうだね、そうだね、
はい、ということで本当に、ね、冗談抜きでね、はい、皆さんの本当に大切な一票がたくさん入ったおかげということで、今回はなんと歴代最高の1090票いただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこの一票一票をもう飲み込む気持ちで頑張っていき
たい。そうね、
噛み締めたいって言いたかったの。そうそう、生きていきたいな。
でも飲み込んじゃった。
消化してしまいましたけど。本当にこれからも
そうなんですよ、
ね、
うん、
この皆さんからのお誘いをもとに、うん、さらに頑張っていきたいと思っておりますので、
はい、
す詳しい私たちの気持ちは、
う
ん、ラジオ番組表に掲載されております。
そうです、
すでに先月末からリリースになっておりますので、
うん、です、
どっかで取り寄せて買ってください、
はいはい、インタビュー記事が載っております。
また買わせんのかさて、そんな遺産の話がちらっと出ましたけれども、はい、うん、今週先週と今ご紹介している名和町は、
はい、
サイク歴史跡がですね、うん、やっぱりこう日本遺産に認定されたということでございますので、
はい、
今回は皆さんにお出しするお題を、うんうん、日本遺産にちなんだ形にしたいと思います、
はい
はい、今回のお題でドーンはこちらです。
あなたが決める日本遺産。
このテーマの回答を書いて、うん、さらに名前と住所、電話番号を書いて、うんうん、はい、メールで送っていただきたいと思います、はい、でそうしていただくと、うん、その中から抽選で5名の方にこういったプレゼントが当たります、う
ん、はい、109シネマズ名和で使えます平日映画鑑賞券5名様です。
はい、うん、欲しい方はぜひお題でどうに回答していただきたい、
ね、はい、
どうですか、アツさん的に、アツさんが決める日本遺産というと。
そうですね、まあさっきのねアイドル、
あ、
日本一、我々が 日本遺産でいいじゃないですか。
そういうことアイドルっていうことではなくて我々が日本遺産。すごいね、アツさんいつからそんなにズーズーしいキャラになっていったんですか。
いやトップ取ったぞみたいな。
あそういうこと、やっぱシンガーも40手前になるとこんだけちょっとズーズーしくなるんだなってことを感じておりますが、
エリカさんが映ってきたね。
やめてください、人のせいにするのを独自の道を歩んでいってください。私の考える日本遺産、普通に行くとやっぱカラオケ、
あーー
日本の文化でしょ。
日本の文化ですね。
あとはアニメ、
うんうん、アニメもそうだね、うん、世界に誇れる。
私の中でガマグチ財布もぜひ日本遺産に認定したい。
あれね
いや秀逸なデザインと、
そうあのデザイン無駄がないよね。
でしょ、うん、だとカチッと止めたところで止めたこと蓋が閉まったこともよくわかる、うん、ただちょっとヤグイと金具が、うん、あのパチッて止めるところ、うんうんうん、つまみの部分が止まってても他のとこからダラダラ小銭が漏れるっていう現象はあるにしろ、
あたまにねありますけどね。
でもすごく可愛らしい、
かわいいね、
今でもね若い子が可愛いって言って使ってるデザインの俺もすごいなと思いますけどね。
なるほどね、まあ、下駄とかも好きなんですよ。あ履物系でいくとわらじ下駄好きなんで。わらじって本当に履いたことあります？
ない。
あのね、
うん、あるのあんた。あ
いや普段から履いてたんです。
えそうなの？
大学生の時ずっともうマイシューズだった。
え、ちょっと待って、大学生の時のマイシューズってあんた女子大生時代にそんなのやってたの？
わらじとか下駄だったんです大体ね。夏は
ドカベンとかじゃないんだからさ。
じゃあわらじはねもう本当に大地を踏みしめてるこの大地感がすごいんですよ。靴では感じ取れない。
やだちょっと。
もうアスファルトからの熱がね直にこう体感できるんですね。
私こんなに熱く語る人しかも一応性別女子で初め
て。いや布のやつもあるんですけど、
そうだ、
わらの方がねよりねその第一感
もう素材の履き比べとかもしちゃってるんだ。というような感じで皆さんにもぜひあの日本遺産を独自に考えていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
このお題にお答えいただく方、はい、締め切りが決まっております、
はい、11月14日月曜日の深夜0時夜中の12時となっております。
はい、ぜひお寄せください、はい、お題でどん、うん、今日はあなたが決める日本遺産をテーマに、はい、皆さんからのメールをお待ちしております。はい、それでは次回公開録音です。
はい、11月27日日曜日となっております。
はい、うん、誰が来るかは分かりませんけれども、うん、皆さんぜひ予定だけ開けといてください。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
ではそろそろお別れです。はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。